小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2026年2月5日の番組です。早いもので2026年ももう1ヶ月が経ちましたが。
そうですね、
小坂さんも年明けからガンガン公演などされて。
多いんですよ、今年ね、はい、いきなりね、
お忙しくされてると思いますが、
ね、ものすごい忙しい1月だったですよね。
特にあの今年に入ってから公演などで、はい、反応の強かったテーマなどありますか。
まあ、会員さんにね、はい、まず新春特別公演っていうのを1月の上旬にやるんですけども、はい、まあ、これあの終わった後にその聞いてくださったたくさんの会員さんたちが皆さん感想を寄せてくれるので、それで具体的に、あ、このキーワードにこう響いてる人多いなとか、あ、この話がこんなに気になるんだっていうのはやっぱりこう感想が来るから、こう量的に分かりますよね。はい、まあ、そういうところはちょっと今日もお伝えできるかもしれないですよね。
特にでは会員さんに刺さったテーマをお願いします。さあ早速今年の公演で反応の強かったテーマということですけれども、どんなお話だったんでしょうか。
まあ、今日はですね、はい、あのそこでメインテーマとしてお話ししたことではなくて、あえてサブトピック的にお伝えしたにもかかわらず、はい、このキーワードをこれが響きましたとか、これ大事ですよねっていうふうに書いてる人が多かった的な、私としてもある意味、まあ、どのことも大事だから喋ってるんだけど、でもまあね、サブトピックなので意外にあここねとかね、はい、あ、これちゃんとこの大切さを受け取ってくれたんだなってありますので、はい、まあ、このあたりをですね、まあ、2つほどお伝えしたいと思います。
お願いします。
はい、まずね、はい、1つ目は、一次情報。
一次情報、
一次情報って分かりますかね、皆さんね。一次情報、はい、まあ、実際に自分が見聞きした、直接見聞きした情報ですよね。まあ、例えば面白い店があるっていうのを人から聞いて、そして、自分が誰かに喋るとすると、これは一次情報じゃないですもんね。だけどもその人がそのお店に行ってすごい楽しい体験をしたと、その体験を聞いたとすると、その人の体験は一次情報じゃないですか。でこの一次情報というのが、まあ、いわゆるこの AI の時代になっていかに重要かっていうことを、まあ、ちょっとある時間を割いてね、サブトピックで解いたんですよ。
いや大事ですよね、本当に今の人たち一次情報見ないですからね。
あ、そうですか。まあね、宮田さんもそっち側の世界にも SNS 系のところでもかなりご活躍なので、まあ、様々に、ね、見聞きする現象、はい、あるいは現実があると思うんですけども、はい、一次情報見ないんだ。
見ないですね。まあ、本当に難しいものから簡単なものまで、どうしてもなんかパッと入ってきた情報を信じちゃう人っていうのは多いので、分かりやすいところで言うと、僕が何か料理の動画を出しました、うんうん、その食べ方だと体を壊しますよというコメントがつくんですね。
なるほど。
で明らかなデマなんですよ。
なるほど。
でそのデマが流行ったきっかけになったデマも僕は知ってたので、これは何年か前にこういうきっかけで流行ったデマだよ、国が出してる見解もちゃんとネットで調べられるから、チェックしてねって返信したら、でももっと有名な YouTuber さんがそう言ってましたよって帰ってくるという地獄
あ、なるほどね
みたいなのが、
まあ、なんかね、はい、SNS の世界であるあるのような気が、
はい、もう日常ですね。
でもね、一般の方の、まあ、そういうトピックのみならず、経営者が経営に関わる、まあ、重要な情報、そういうのもね、案外一次情報で取ってないんですよ。
怖いっすね。
本当あるセミナーで聞いてこうだと言われたみたいなね、
は
い、だからそのまたある意味AI 時代も手伝ってですね、なんかお手軽に答えがもらえちゃうので、まあ、答えらしきもの、 がもらえちゃうので、またそれも鵜呑みにしてしまうっていう傾向も、まあくどいようですが、経営者ですら強くなってるっていう状況もあり、まあそういう意味でのまず一次情報っていうことがありますよね。それからそれ以上に大事なことがあるんですけども、それは実はその会員さんたちにお伝えしたことは、一次情報からしか学べないよと。これどうしてかっていうと、一次情報っていうのはまあそれをこうアウトプットしている本人が例えばいらっしゃるとすると、その人の体験そのものだったりするじゃないですか。でそこに一番の学びの真実があって、じゃあ何をしてこうなったっていうそのなんだ記録、記録はまあその人が何かこういうこと、まあ我々のマーケティング実践でいうと、こういうことを考えてこういうことをやったらこういう結果がいい成果が出ましたっていうのを記録して、それを読めばあのまあ分かったような気にはなるんですよ、だけど実は本人から聞いてみると、その背景に悩みがあったり、これをやろうと思った時に躊躇したんだけど、やったこともないことだし、でもこういうふうに頭を切り替えてやってみたらみたいな、そういうものがね一次情報には入ってるんですよ、でそれを全部聞くとものすごい学びがあるわけ、そしてその結果成果は出ましたっていう一つの成果なんだけど、その成果に至るさまざまな自分もその同じような成果を出すための、まあ原因といいますかね、重要なポイントも全部その一次情報から受け取れるんですよ、この違いがね非常に重要だよと。でどうしてこういうことを改めて言うかというと、あの先ほどの宮田さんの話も全く重なると思うんですけども、あの例えばね実践会を創立した25年余り前だと、そんなに情報ってそこら中にないので、まあ、おおよそ一次情報とか 1.5 次情報とかぐらいとか、まあ、二次情報三次情報だとしても親しい人から聞くとかっていうぐらいなんですよ、だからまあまあ多くの方は情報量も少なかっただろうけど、結構一次情報から学んでたと思うんですね、だけど全く様変わりしてしまったので、なんかねそこで実はそのさっきも言ったように会社の経営者のレベル、店のオーナーさんのレベルでも全く自分たちは未確認のまま誤情報をですね、あるいは確かにそれやってそうやって成果が出たという話なんだけど、それを再現するポイントはそこではありませんよというようなものを全く見過ごしてそのまま鵜呑みにしちゃうとかね、もうやたらあるんですよ、だからおかしなことになってなり始めてるね、でそのまたその情報の流れてる量も、まあ受け取るようなその場面もまた AI によって加速度的に増えてるでしょ、でどんどんどんどん再生産されたりことによってフェイクだったり、今の先ほどの宮田さんの話みたいに全く確認もされておらず、それがどんどん二次的三次的に流通していったりってなったり、まあビジネスセミナーの世界でいうと、ただ単にその内容は本当はもう確からしさがないんだけど、でもそのタイトルにフックがかかるからその情報がバーッと流れていくとか、うわーっとあるので危ないですね。
そうですね、僕もネットに年収3億円って書かれてますけど、
そうなんですか、
マジですか、そんなバケモンじゃないよってこうコメントが来るたびに思うんですけれども、書かれちゃってるんで
未確認のまま、
未確認のまま
広がっていって
何情報やねんっていう話なんですけど、恐ろしいですよね。でも本当に自分が一次情報だと思っているみたいなところが一番結構じわじわと間違っていきそうで怖いですね。
そうですよね。でかつやっぱりさっき申し上げたことなんですけども、その一次情報っていうのはやっぱりその一次情報が一番確からしいことだから、それが大事なんだよって話以上に、学べるんですよね。あ、なるほどそういうことかみたいなね、こう腹打ちがすごいあるんですよ、だからまあ私たちの会なんかでどうしてその会員さんたちがその言葉にすごく反応したかっていうと、あ、だから会員さんの集まりに出るとあんなに腹落ちするんだねとか、なんかそこでうわっと自分の店でこうやってみたらどうだろうかってすぐやっぱりこうアイデアが湧いてきて、それをやってみると逆にうまくいくんだよねっていう、でもそこで会員さんたちがあなたもこうやるべきだっていうようなことを教えてるわけでは何でもなくて、自分たちの体験を一次情報で語ってるわけですよ、あるいは私たちの会で言えば会員さんたちに毎月届くあの会員さん自らが書いている、ね、いわゆる実践レポートね、こういう一次情報からやっぱりその心理が学べるので、やっぱ逆に言うと自分たちの現場でも再現性も高くなるっていう、 この一次情報にいかに囲まれて過ごすか、
うん、
そして一次情報じゃない確からしくないものをいかに排除できるか。
そうですね、そうですね、
まあ、非常に重要、
両方頑張んないとダメっていうのがね。
そうです、そうです、
非常に重要です。
はい、まあ、そういうことをお話をしたところ、はい、うん、まあ、なんかみんな書いてたと、はい、一次情報ですよねとか。
いや、そうですね、それがサブトピックだったにもかかわらず、
そうなんです、
非常に強く、
そんな長い時間かけて喋ってないですしね。
なるほど。そしてそのコンテンツというか今のトピックだけでも十分に学びがあったんですが、はいはい、さらにもう一つ教えていただけると。
そうですね、もう一つで言うとちょっと話がまた角度が変わりますけども、はい、こういう言葉を言ったんですよ私が、
はい、
あの今年のね行動にあたっての、まあ、なんていうかこう前提に置いてほしいことの中での一つで、
はい、
過去は見切ると。
過去は見切る、
過去は見切る、
ははは
これまでの延長線上に未来はないと。で、過去の成功体験は全て捨てると。
過去の成功体験も捨てちゃうんですか。
成功体験は全て捨てると。
その失敗を忘れろじゃないんですね。
そうじゃないんです、過去の成功体験は全て、から、ね、あの間違えていただきたくないのは、はい、こういうあの今年行動するにあたってこういうマインドセットでいくといいよって話なんです、
うんうん、
だから文字通り過去の成功体験を捨てないといけないよっていうことを言いたいわけではなくて、
はい、
過去の成功体験を捨てる、全て捨てるっていうマインドセットね、
うんうん、
まあ、そのもう心の基盤といいますかね、気持ちのベースといいますかね、まあ、それでよしこれやるかみたいなね、
うんうん、
これ非常に大事、
あ
っていうことをお伝えして、それはやっぱり成功体験が通用しないってことですか、まあ、端的にそう解釈すると若干危険なんですけども、うん、でもそれも半分真理、
うん、
まあ、これだけ世の中は変わってきてるし、やっぱり新しいさまざまなものが生まれてきてるから、
うんうん、
その大きな、ね、変換期ですから、それはもう文字通りあると。からもう一つ、結構私があのそういう質問がまた後で多かったので、そこで言ってたことっていうのは、やっぱり人間ってなぜ成功体験に固執してしまうかっていうと、それが楽だからなんだよねと。
あ、そうですね、
考えるのも楽だし、うんうんうん、以前これがこのうまくいった、このやり方がうまくいったからここでもやるとか、
うんうんうん、
その楽をしようとしてしまうことが今年はまずいんだよって話をしたんですよ。
うーん、
で脳というのはすぐ楽をしようとして、あなたも自分の脳に騙されるので、これは今年気をつけた方がいいと。
あ、そうですね。
で結局あまりにもこう変化が早くて激しいもんだから、やっぱりちょっとしんどいじゃないですか、
うんうんうん、
それに対して自分なりにねいろいろ考えて、まあ、さっきの話も重ねて言えば一次情報をガンガン入れて、なるほどと思ったり、あ、それはうちもやってみようと思ったりして、何かやっぱり新しいことに取り組まなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
だからしんどいんですよ、
うん、
脳的に、
うんうんうんうん、
まあ、一応私もアメリカの本拠のある神経科学学会の世界員ですから、まあ、脳科学者の端くれとして言うと、まあ、脳の、まあ、特徴ですよね、
うん、
だからあんまりにもしんどそうなので、まあ、自分を騙すみたいなね、
うん、
いやもう過去今もこれでうまくいってんだからいいじゃないみたいなね、
はいはいはいはい、そんなにエネルギーを脳は使いたくないですもんね。
そうなんですよ、うん、そういう臓器なんですよ、うん、なのでやっぱり自分の脳に今年は騙されないようにして、やっぱりしっかり物事を考え、やっぱり一時情報じゃないものまでどんどんね、
うん、
答えのように吸い込んでしまうっていうのも、うんうん、案外これはね今の話にも通じてて、やっぱ脳が楽をしようとしている一端でもあると私は思うんですよ、うん、楽だもんね、
うん、
自分で確かめもせず、うん、さあこれが答えなんだな、はいはいって言って飲み込んでそのままやってみる、それは楽なんですよ、
うん、
いちいち確かめて考えて検討して、うん、別の例も引っ張ってみてなんてやってると大変じゃないですか、
うん、
なんだけどそれが大事だよっていうのは、まあ、一次情報の話ともつながる、
うん、
ですよね。
一次情報で学びながら新しいことにどんどんチャレンジして、
そういうことです、
成長し続けると。
そうだね、
いうことですね。
まあ、今年はそれをやった方が後で楽になるっていう。
あ、でもそれは希望ですね、やっぱり、
うんうん、まあ、どんどんどんどんもう情報の海の中にどんどん飲み込まれていくから、
うん、
本当に今楽をしちゃうとね、今年楽をしてしまうと、まあ、飲み込まれてしまうと思うね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でもね、あの今年はまあ今回新春特別講演で会員さんにお話した話のたくさんの中の、まあ、今2つだけをお話したわけですけれども、まあ、そんなような話がやっぱり会員さんたちも日々考えて動いて、ちゃんとこういう激流の中でも結果出されているので、あ、こういうとこが響くんだなっていうことを 思いましたので、まあ、今日はちょっとシェアさせていただきました。
はい、ありがとうございます。さあ、そして前回もお伝えした通りですね、小坂さんの前身のポッドキャストと通算して前回がなんと500回と
500回ね、長いですよね、はい、
そして時事会が、商売の極意と人間の科学300回、
はい、素晴らしいですね。
今回はちょっとメモリアルに挟まれている
ところで、そうですね、
ございますが、はい、その300回&500回記念感謝企画、うん、内容が決定いたしました、
はい、
それはですね、ポッドキャスト直近10年、2015年から2024年の年末年始、小坂有事的漢字一文字、まあ、今年振り返っての一文字、ね、そして新年で予見しての一文字って毎年やっていただいていますけれども、はい、その計20本を限定公開するということでございます。まあ、時代がどう流れたか変化したか、小坂さんが言っていたことはどうなったのかということが分かると。
あ、時系列でね、
はい、
その10年分見てみると、
うん、
あの世の中の変化っていうのは今年は右行って来年は左行ってってならないので、
うん、
あのもうある一定の方向にずっと進んでるんですよ、
うんうん
う
ん、
そういうところがちょっと改めてこのポッドキャストのね、その今年の一文字をこの時系列で聞いていただくことによってより先が見えるかもしれないですよね。
そうですね、僕もあのこれ小坂さんが何年も前に言ってたやつだっていうのを近年本当に見るので、ちょっとその辺の答え合わせ的にも ね聞いていただくと楽しいかもしれませんが、お聞きいただく方法は次回ご案内ということでございます、はい、お楽しみに。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。